はい、毎日毎日同じことやってるとだんだん飽きてくるっていうような、ことがあると思うんですけれども、まあ、そういう、私たちの脳の仕組みか何なのか、最初は新鮮なことでも毎度毎度あったらだんだん、ああまあいつものことかと、新鮮味がなくなってくるっていうね、まあ、逆にこれが新鮮味がなくなってこなくて毎回毎回フレッシュなことやと、これかなりのストレス、味わってしまうと思うんですよね。何回もやることによって体がこう自動化してね、例えば家から駅の道毎回毎回、あこんな店できたんや、あんな店言うてやってたら、これも駅までヘトヘトになりますからね。ある程度こういつもの見慣れた世界っていうことでないと、まあ私たちはまた新しい情報を得れないっていうね、なんならちゃんと機能としてちゃんと飽きて、次っていうね、まあそういうことなんでしょうけれども、それでもいやそういう仕組みはあるんだろうけど、それでも毎回フレッシュに感じていたいっていうようなこともありますよね。でそんな中、まあ、そういう中で私がこれ毎回これどうしようかなって思ってるのがですね、海外旅行なんですね。で昔は海外旅行なんてもう大冒険でね、今はいろんなこう直行便が出ておりますけれども、そのまず空港まで行くこと自体がもう初めてやしね、最初は。で飛行機に乗ることも初めて、ものすごい緊張する。電車とかで時間ギリギリ間に合ったとかね、扉閉まるまでギリギリで飛び込んでセーフとか、そんなんちゃうからね飛行機って。もう混雑時とかはもう何時間前、まあ海外国外線、国際線ね、国際線やと2時間前とかねあるじゃないですか。かなり準備してから乗らんといかんかったりしてね。だって海外に着いたら着いたでまた言葉が分かれへんからね、それで緊張する。やり方分かれへん、物の買い方もね分からへん、どないしたいねんっていうようなねことあると思うんですよね。で、まあ、それでもですね、ちょっと慣れてくると面白くもなってくる。昔みたいにもう緊張ばっかりすることはない。なんとなく様子分かってきた。でちょっと楽しくなってきた。だんだん好きな、お店やったり、場所やったりができて、でそこに来れる幸せみたいなのを感じたりね。ちょっと慣れる頃楽しみになってくると思うんですよ。でそれは特にこう海外旅行遊びやとね、もう普段やらないこと、非日常を楽しめると思うんですけれども、やはりこの年齢をこう重ねますとですね、まあそれなりに空港の仕組みとかね、出国入国、まあ変わってきて、昔より大変じゃなくなってね、むちゃくちゃ並ぶみたいな、まあ昔、まあ今もありますけれども、昔ほどではないもんね。でまあ何せスマホで結構情報がもう海外でもいろいろこう取れるっていうね。昔海外行ったらもう本当に断絶でしたけれどもね、日本の連絡なんちゅうのはもう電話も取れへんし、もう親と連絡取るのも手紙とかね、絵はがきとかそういう世界やったですから、もう断絶ですよね。もうそういうこともなくなり、まるで日本にいるかのようなライフスタイルで向こうで生活できるなんていうこともどんどん当たり前になってくるからね。それで海外旅行の価値とかね、ドキドキ感とかどんどんどんどん薄らいでね。で 現在私の場合はですね、何せ私家が好きですから、部屋がねもう大好きやから、もう進んで自分から海外旅行したいなんていうのも全然思わないんですよね。なんなら面倒くさいなの方が先に立つんですよね。もう家にいたい、もう家でもなんかこうよろしく楽しくできる、まあ機嫌よくねできる術も身についてますから、わざわざ海外まで行ってね、その例えば遠い10時間もねその飛行機の中でもうじっとしてられへん、しんどいもんね。別に見た映画もないしね、うん、そんな読みたい本もそんな、まああるけれども、あるけれども、なんかそんなじっとしてんのがしんどい、とりあえずね。それよりも家にあるその植物とか水槽とかね、そういうことが気になる、しんどいわけですよね。なので自分からわざわざ海外旅行行きたいなんていうことはあんまり思わないんですが、やはりこのサウナごとをやってますと、まあ、サウナ大使っていう肩書きもありまして、やはりこの本場の世界のサウナ、その視察だったりこの勉強会みたいなものにまあ誘われるし、まあ、言っといた方が、自分でも言っといた方がええな、やっぱ本物を見た方がいいなみたいな、未だにそういうことあるんですよね。で向こうの海外事情も海外のサウナ事情ももう日進月歩でね、いろいろ変わっていくわけですよね。なので数年行ってないともう様変わりしててね、でまあ行ったら行ったでこれ刺激的やから、これはまあいかんといかんなとは思うんですけれども、まあ行ってる間はそれなりにね、まあ、サウナ行くだけって言うとあれですけれども、まあ楽しいわけですよ。それはねもうしない、観光とか一切しないです。もうサウナだけ入る。だからね、海外にせっかく行ったのにサウナだけ入ってるなんかもったいないっていうね、そういうことをね、そういう意見もきっとあるでしょうけれども、もう私はもうサウナで十分でね、もう日本じゃやっぱ味わえない、そういうものがあるんですよね。でそれはそれでいいんですけれども、行ったら行ったでまあ楽しもうかっていうもんですけれども、勉強になるから。でもこの帰りなんですよね、この帰りがもう嫌なんです。もうすごく、もうそれは何でもそうじゃないですか。遠足でもね、まあ遠足は家に帰るまでが遠足言うけどね、私はあれ本当は違うぞと思うんですよ。あれなんで家に帰るまでが遠足みたいな言い方になったかっていうとですね、きっと、まあ、緊張感を持って家に帰るまでまあね、事故なく怪我なく、遠足を終えたいもんですから、それも学校なんちゅうのはね、怪我あったら、お子さんに怪我あったら大変やから、家に帰るまで緊張感を持ってね、そこまでが遠足やから気抜くなみたいなことをやっぱ含めての家に帰るまでが遠足っていう言葉になったような気もするんですよね。で、そういう意味ではフィンランド、そのヨーロッパね、から、まあ、サウナ体験をして、まあ、飛行機乗って家帰るまでが、サウナ視察って言ってもね、フィンランドなんかまあ遠いで10時間以上乗るわけですよ、飛行機の中ね。ほんだもうまあ寝りゃいいんですよ、寝りゃいいんですけども、こっちとら朝の4時に起きてる生活でしょ、もうバッキバキに目覚めるんですよね。でも4時に目覚めても、まあ、時差もあるけれども、真っ暗なんですよ機内がね。でね、本も読めないですよね。だから目開いたままパッキーンって、あれがもうすっごい辛いんですよね。でもちょっと考えてみた、あの部分、帰りをやっぱりどうやって楽しんだらええかななんて思ってね。だからまあ、家帰るまでが遠足言うけど、やっぱりこれ違うんやないかなってやっぱ改めて思って、やっぱり家に帰るときは帰ろうやぞと。やっぱり最後こう、今日も楽しかった、遠足楽しかったですって、なんか集合して解散までがやっぱり遠足、そこからは帰ろやけれども、家に帰れる喜びっていうのがあるわけですよ。あったかいスープ、家族の笑顔、 まあ、もしあったらですよ、あったら家に帰って、ほんで自室にこもってまた好きなことができると思ったら、これワクワクするじゃないですか。だから私はもうはっきりと、家に帰るまでが遠足じゃないと。家に帰るときは、自分の部屋に、部屋でまた好きなこと、淡々としたタスクができるっていう喜び。フィンランドの機内では、日本に帰る機内では10時間、ようやく日本に旅行ができるぞ。その日本っていうのは自分も住んでて、で、部屋もあって、タスクもできる。ワクワクっていうした気持ちで帰路を迎えるといいんやないかな。そんな風に思ったりしました。